皆さんこんばんは。
ゴスペルアワーの時間です。
ゴスペルアワーのゴスペルとは福音、良い知らせ、グッドニュースという意味です。
今日はどんな良い知らせがあるのでしょうか。
今日は新しい着物というお話をしたいと思います。
新しい着物ですか。
前回のゴスペルアワーではイエス様を信じると過去、現在、未来の3つの祝福、3種類の祝福をいただけるというお話を紹介しましたが、今日はイエス様を信じると新しい着物、新しい服を神様からいただけるというお話を紹介したいと思います。
ほう、神様から新しい服をいただけるんですか。
まずは服にまつわるジョークを一つ紹介しましょう。結婚式に参加した子供がお母さんに尋ねました。お母さん、なんでお嫁さんは白いドレスを着てるの？
それはね、人生で一番幸せな日だからなのよ。
ふーん、じゃあお婿さんはなんで黒い服を着ているの？
さあ、どうしてでしょうね。私たちが30数年前に結婚した時もお父さんは黒でしたね。
今の若い人たちは結婚式の時に2人とも白の服を着ることが多くなったみたいですよ。
さて、それじゃあ神様からいただく新しい服についてお話ししてくださいな。
イエス様を信じると今までの古い服を脱いで新しい服が与えられると聖書は教えています。怒り、憤り、悪意、そしり、嘘、偽り、争い、妬みなどの罪の服を脱いで新しいイエス様という服を着させていただけると書いてあります。
旧約聖書のイザヤ書61章10節にも、主が私に救いの衣を着せ正義の街灯をまとわせてくださるという言葉があります。
イエス様を信じて罪を許されることを聖書は古い人を脱いで新しい人を着るという表現をしているんですね。ですから罪を許された白い衣を着るという表現も聖書にあります。
その白い衣は罪が許され神様の前に義とされるという意味ですね。
それではここで今日最初の賛美をお届けしましょう。小坂忠さんの歌で見捨てない愛をお届けします。
イエスが流された十字架の血潮で私のすべての罪は許され、今主の前にいます。私のために罪を背負われ命を捨てられた主イエスの愛を忘れることがどうしてできるでしょう。誰が離れても決して見捨てないあなたの愛を今すべての人に伝えるため生きる。
それではお聞きください。
イエスが流された十字架の血潮で私のすべての罪は許され、今主の前にいます。私のために罪を背負われ命を捨てられた主イエスの愛を忘れることがどうしてできるでしょう。決して見捨てない なたの愛を今すべての人に伝えるために生きる。流された十字架の血潮で私のすべての罪は許され、今主の前にいます。私のために罪を背負われ命を捨てられた。主イエスの愛を忘れることがどうしてできるでしょう。誰が離れても決して見捨てない、あなたの愛を今すべての人に伝えるために生きる。伝えるために生きる。伝えるために
生きる。小坂忠さんの歌で見捨てない愛をお届けしました。
人は変わっても、時代が変わっても、状況が変わっても、決して変わることのない、決して見捨てない神様が私たちと共にいてくださるのは本当に幸いなことですね。
さて、続けて聖書の中からイエス様の例え話で結婚披露宴の礼服についてのお話を紹介しましょう。
今回も大阪弁で翻訳された聖書から紹介したいと思います。天の王国、神様の国は、ある王さんが王子藩のために結婚披露宴を主催したもんと似とるで、王さんは家来らを送り出しよって披露宴に招待するために、あらかじめ選んどいたもんらに向けて、さあ来てんかと言うたけど、結局誰一人も来んかった。
ほいでまた別の家来を使いに出して次のように言うたんや。食べ物の用意ができとりますせ。牛や他の肥えた家畜も料理して、もうすっかり用意ができとるんや。さあ、披露宴に早う来てちょうだい。
せやけど、みんなでそれを無視してからに、一人は畑に行きよって、一人は商売に忙しゅう出かけよった。それだけやない。他の連中は、家来らに暴力を振るいよってからに、挙句の果てにとうとう殺してしまいよった。
ほいで王さんもついに堪忍袋の尾が切れて、物ごっつう数の軍隊を送り込み、今人殺しどもを全員打ち滅ぼしてしまい、町もすべて焼き払ってしもたんや。ほいでから家来らに言うたそうや。
披露宴の準備はできとんのに、あらかじめ招いておいたもんらはふさわしゅうなかった。せやさかい町の大通りに出て、見かけたもんは誰でもええから披露宴呼ぼうやないか。
ほいで家来らは大通りに出て行きよって、見かけたもんならええもんも悪いもんもみんな一緒に集めてきよったんや。そんため披露宴はお客班でいっぱいになってもうた。
ほいで王さんがお客はんらをよう見ようと入ってきたら、 婚礼の礼服を着てへんもんが一人おることに気づきはったんや。王さんはお客人、あんたはんはなんで礼服も着んとここまで入ってこれたんやと言わはった。ほいでこのもんが黙っとったら、王さんは側近のもんに命じはった。こん男の手足を縛って外の暗闇の中に放り出してまえ。そこで泣きわめいて歯ぎしりしょるやろう。
この例え話の中の王様は父なる神様で、王子様はイエス様で、披露宴に招待されていたのに最初に行かなかった人たちはユダヤ人で、後から誰でもええからと披露宴に招待されたのは異邦人、ユダヤ人以外の外国人というお話ですね。
結婚披露宴パーティーに礼服を着ていない人が一人登場してきますが、実は昔は王様の結婚披露宴に出席する人の礼服は、出席する人本人が準備するのではなく、王様の方でちゃんと礼服が用意されていて、用意されていた礼服を着るだけでよかったようです。イエス様という新しい礼服、罪が許されて義とされた新しいイエス様という着物が準備されていたにもかかわらず、その礼服を拒んで着なかった人は天国から追い出されてしまったということですね。
難行苦行して何か善行を積み上げて努力して天国に入れていただけるのではなく、良い人も悪い人も誰でもみんなイエス様の十字架のあがない救いによって天国に入れていただけるということですね。
それではここで今日の2曲目の歌をお届けしましょう。サムエルさんの Believe in Love をお届けしましょう。
それではお聴きください。
あなたは一人じゃない、あなたは愛されている、あなたのその傷ついた心を知ってる人がいるから、あなたが離れててもいつでも
エルさんの歌で Believe in Love お届けしました。
さて、前回まで中国出張の珍道中物語その1と2をお届けしましたが、今日は最終回です。
あらら、もう最終回なんですか。
今回は成田から韓国ソウルに飛んで、さらにソウルから中国深圳に飛行機を乗り継いで行きました。前回は中国語のできる通訳の方の後ろをただひたすらついていくだけで、成田から香港に飛行機で行って、香港から陸路中国深圳にバスとタクシーで移動しました。今回は無謀な一人旅、絶対香港経由で深圳までたどり着くのは不可能。そこで韓国で飛行機を乗り換えるだけなら一人でも行けるだろうと初めての韓国に上陸。
ふむふむ、でどんなことがあったの。
国内飛行機の場合でもアナのラウンジに入ると飲み物とおつまみが無料でしたが、今回初めて国際空港の成田のアナのラウンジに入りました。するとなんと成田空港のラウンジではおにぎりやスープが無料でした。
早速いただいたってわけね。
ほんでもって韓国ソウルの空港について乗り換え時間がたっぷりあったので、韓国のアナ系列のラウンジに入ってみました。するとなんとなんとホテルの朝食バイキングに負けないほどの飲み物、食べ物、フルーツ、料理が食べきれないほどの量が出されていました。もちろん全部無料です。インターネットも無料開放。アナカード持っててよかったなぁと実感しました。
で、またしっかりごちそうになったというわけね。
はい、韓国のキムチ味のカップラーメンもあって、早速お湯を注いでごちそうになりました。それからそれから韓国のインチョン空港はすごく大きくて、しかも観光客のために飛行場の中を韓国の昔の王様とお姫様の衣装を着て家来を引き連れて大名行列のように飛行場を回っているんです。行きも帰りもその行列を見ることができました。ただし残念なのは帰りの飛行機は乗り継ぎ時間が全くなくて無料のラウンジに寄ることはできませんでした。
あらら、それは残念でしたね。でも神様の国の結婚披露宴パーティーには予約席が確保されて保証されているので安心ですね。
はい、それでは今日3曲目の歌として最高に生きるという歌をお届けします。
それではお聴きください。
恵み注ぐ爽やかな朝眩しいほど幸せあふれどんな辛い夜も過ぎ去って生まれ変わる日々新たに最高の一日に目を覚ませばさえずることに誠の愛幸せ祈るどこにいても呼べば飛んでゆく歌捧げる人はあなた一番大切な人捧げる人はあなた一番大切な人一番大切な人
お父さんと娘の歌で最高に生きるという歌をお届けしました。
さて今日も三浦綾子100の遺言という本の中から一つお話を紹介したいと思います。
真の愛とは、真の愛というものは愛するにふさわしいものを愛するのではなく誰からも顧みられない価値なきものを愛することなのではないか。
人間のほとんどの愛は愛する価値のあるものを愛する愛です。相手が美しいから愛する、相手が優れているから愛する、相手が優しいから愛する、相手に財力があるから愛する、これらは愛するのにふさわしいものを愛する愛です。ごく当たり前で当然のことです。しかし三浦綾子さんは本当の愛とは愛するのにふさわしくないものを愛することだと断言します。例えば先ほどの逆で、相手が美しくないけれども愛する、相手が劣っているけれども愛する、相手が優しくないけれども愛する、相手にはお金がなくて貧乏だけれども愛する、もしこのようなことができたら本当の愛です。
さてそろそろ終わりの時間になりました。
この番組は毎月第1金曜日と第2金曜日の夜8時からお送りしています。
このゴスペルアワーは宇後町聖書教会の
福井清、
福井澄子の
お父さんと
お母さんのコンビでお届けしました。
それでは最後にゴスペルアワーのテーマソング、君は愛されるために生まれたを聞きながらお別れしたいと思います。
あなたも愛されていることを忘れないでください。
今夜もゴスペルアワーを聞いてくださりありがとうございました。それでは
この次は
10月にまた
お耳にかかりましょう。